ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということで今週はまず祝、はい、ご結婚おめでとうございますってね、最近多いんですよ。みんなのダイエットでもなんか、はい、リスナーさんがご結婚決まったとか、なんかいろいろあるんですが、
まあ、
この番組的に言いますと、はい、堺雅人さんがご結婚を決まったと、
はい、
おめでとうございます、
はい、もうね、っていうか僕独身だとは知らなかったんですけど、
ああ、
いや、この昔誰かと結婚してるものだと思い込んでました。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ、いや、もう何もそこら辺思ってなくて、ああ、結婚するんだみたいな、びっくりしましたけど。てかね、菅野美穂も好きなんですよ、僕。
あらあら、はい。
なので、うわあ、っていう感じが、なんか複雑でしたね。
そうだ。そうだ。なるほど。はい。
で、あ、もう結婚したんだっけ？これか。
いや、結婚しますっていう。
しますのって。
しますっていう。ですよね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、
我が家では、なんだっけ、南極料理人の DVD をとうとう買ってしまいました。なんか一月に一回ぐらい妻が借りてきて見てるので、もう買った方がいいんじゃん。
やっぱみんな同じの何回も見るのね。
みたいですね。まあ何回見てもなんかスルメイカみたいなもんで面白い味がある。
ああ、なるほど。
はい。
まあ確かにでもいいかもな。僕も意識してこの堺雅人さんを見たのがあれが初めてだったので、
そうか、
ちょっともう一回見たいなっていう、あの笑い方を。
そう
一番あれはその雰囲気出てるのかな。
まあ困った。
困った苦笑い的なね、はい、感じがするんですが、まあまだ見れてないのがたくさんあるので、ちょっといろいろ攻めていきたいなと思いますが、はい、また映画もやるんだよね。
あ、そうなんです。
なんか犬の、これでもせっかくだからちゃんと紹介しましょうね。
いや。はい、この間ね、今ちょっと話題の本で、
うん、
世界からもし世界から猫が消えたならだかなんだかっていう、そういう、
うん、
ちょっと流行ってる本があるんですけど、まあちょっと前からちらっと読んだら、全然その映画化とかそういう話はないんだけど、うん、主人公を堺雅人さんにやってもらいたいっていうか、ぴったしだみたいな感じです。
ひまわりと子犬の7日間。
はい。
山田洋次監督の映画が。もう始まったのかな？これからかな？公開に、だからもう公開されてるんですね。今、上映中なんじゃないかと思います。
はい。
これちょっと、あの人も出てんだよね。若林、オードリーの若林さんが出てて、
はい、
この、
どれだ？
春日の相方。
ああ、はいはい。
あの人の舞台をちょっと見たんですけど、
はいはい。
ね、よかったんですよ。なので、ちょっと気になっているので、堺雅人&
はいはい、
このオードリー、若林さんを見たくてちょっとこの映画気になってるんですけどね、
はい、
行ければ行きたいなというところでございますが、ご結婚ということで、まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで今週は第1週、なんと4月1日に収録しておりますが、
はい、
1週なのでエンターテインメントの回でございます。
はい、
が私全然見れておらず、そういえばでもハヤブサ見たのに言ってなかったなっていうのがあって、
あ、はい、
ハヤブサは見たんですよ。
はい、 あの、今、戦闘機の頭に行きます。あれです。宇宙、
そう。
小惑星。はい。はやぶさっていっぱいあるじゃないですか。
え、そうなの？
うん、なんかいろいろアニメ版とか、ドキュメンタリータッチのやつとか。
あ、そうなんだ。
まあ一番本命はあれでしょ？あの人は。渡辺謙じゃないし。
竹内結子のやつ。
え？
え、また違うのもあるの？
いろいろありすぎて分かんない。
あ、そうなんだ。
はるかなる期間？
あ、じゃないな。
じゃないんだ。え、一番本命は、あの、はやぶさはるかなる期間って言って、渡辺謙さん
主演。渡辺謙？
はい。だと思ったんですけど、違うはやぶさなんです。わかりました。
あ、そうなの？竹内優子が出てましたよ。
竹内優子？
うん。
いません。
いないんだ。
竹内優子の、はやぶさ？いや、わからない。あ、なんていうタイトルですか？
え、はやぶさじゃなかったっけかな？嘘、わかんないな。
最初からすごいことになって
ます。余計なこと言わなきゃよかった。竹内優子、はやぶさ。
あ、ありますね。あった。
あった
ありました。竹内優子主演、はやぶさっていうのはあります。
大ゴケとか書かれてるね。
書かれてる。これもその、あれなんですね。その、なんだっけ。
うん。
うん。
あの、はやぶさ。
宇宙探査機。小惑星探査機か。
帰ってくるまでの。
はい。
ドキュメンタリーっぽい感じの。
ああ、そっかそっか。
映画。
はい。
でしたよ。
ああ、なるほど。いや、いくつもあったっていうのは多分、僕はこれのことだと思う。
そういうことなんだ。
はい、あと、なんかアニメ版みたいな、そういう、こう、教育映画みたいなのが、うん、まあ、あったし、うん、あったと思うし。
うん、へえ、そうなんだ。
ああ、はい。いや、うん、やっぱり、なんていうの、大御所っていうかなんか、本命はこれじゃないかって、
うん、
並べけんじゃないかとかいう話があったんですけど、
うん、
コマーシャルでもこっちばっかり流れてたから、まあ見てはいないんですけど、僕のイメージだとこの渡辺謙さん。
なるほどね。
渡辺さん、
そうなんだ。これなんかね、ワウワウかなんかで、その、撮っといてしばらくして、こう、あ、そういえば見てなかったなと思って見たんですよね。でも確かにね、その頃、確かに、はやぶさという文字が、ワウワウのタイムテーブルの中にいっぱいあったような気がするので、もしかしたら、渡辺謙のもやってたのかもしれないですけど、なんか片っ端から録画したんだけど、撮れてないのとかがいっぱいあって、残ってたのがこれだった。
はい。あ、なるほど。
でもなんか、酷評されてるね、調べると。
そっか。
大ゴケとかいっぱい書いてありますが、でも当時の、なんかいろいろトラブったじゃないですか。
うん、
エンジンが1個、はいはい、死んだとか、はい、じゃないか。3つ死んで1個だけ残してたんだっけ。
まあ、ほとんどもう、宇宙のゴミになりかけていたんですよね。
ボロボロの状態で、なんかいろんなことを駆使して、なんか、帰ってきたみたいな、はい、その当時の報道とかで、いや、なんか大変だなっていうのが大丈夫なんかなみたいな、イメージがあったんだけど、具体的にどういうことなのかみたいなのが、なんか改めて分かったみたいな感じはしましたけどね。
はい、
でもなんかはやぶさをコントロールするのに、
はい、
映画としてはさ、その CG で今はやぶさこんな状況なんですみたいなのが分かるんだけど、
はい、
そのコントロールセンターみたいなところに出てくるのって本当にテキストベースなのね。
はい。
で、この数値がいくつだからとかっていう数値だけがこうずらずら並んでるようなコンソールを見て、
はい、
あ、やばいとかさ、あ、なんとかなったとかさ、あ、これいう状態でみんなやってるんだみたいなね。なんかもうちょっとグラフィカルにしてもいいんじゃないのという感じ
が。いや、まあそういう技術の現場はそんなこう無味乾燥な感じなんじゃないでしょうか。
でもあの数字からさ、今はやぶさがどういう、こう姿勢になってるとかさ、そういうのがこう、なんていうのかね、イメージできる、
はい、
っていうのすごいなと思ってね。で、全部コマンドもなんか昔のさ、まあ今もそうだけど、サーバーに送るコマンドラインみたいなのでさ、
ガチャガチャガチャっと。
うん、あの、何番目のコマンドを送りました、みたいな。で、カウントして、その何秒後に次のコマンドを送りました、みたいな、
はい。
ずっとやっててね、こうやってやってたんだ、みたいな。まあ、実際どこまであれリアルに再現されてるのかわかんないですけど、まあ、ちょっと面白い。そういうところでは面白かったかなと。あと、まあ、竹内が出てたので、竹内優子良かったです。
はい。
というぐらいな、ぐらいしかちょっと今週ないんですが、スノーさんが2つ映画紹介してくれますので、この後、じっくり聞かせてもらいましょう。
はい。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、
はい、そうですね。
日本、
はい、日本。なんか3月はまあ春休みだったんで、
うん、
ゆっくり映画でも撮って借りてきたのがですね、まあたまたま3月14日に。借りたんですけれども、
はい、
なんかすごく因縁があったのか、
うん、
こう非常に古い映画なんですが、
はい、
新藤兼人監督の第五福竜丸と、
うん、
まあ、聞いてわかる人はすぐわかると思うんですけど、
うん、
1954年の3月1日です、ね、
うん、
にビキニ干渉というところで、
うん、
水爆実験、
うん、
キャッスル作戦というのがあるんです。あったんですけれども、うん、まあ、大気圏内の水爆実験ですね。
うん、
まあ、当時そんなの普通にやってたので、
うん、
普通にやってたのでっていうのも変な話ですけど、うん、まあ、世界中で普通にやってたんですが、
うん、
で、焼津港から、マングロハイナワ漁船が、
うん、
まあ、そっちの南太平洋に、あれは2月ぐらいとか1月末とか、結構早い時期から、まあ、1ヶ月とか、そういう長いね、
うん、
航海をしながら、こう、マグロを探しながら、こう、行ってるんですけれども、
はいはい、
で、たまたま、その、ビキニ干渉の割と近所で、水爆実験に、ま、巻き込まれてというかね、
うん、
爆発した、爆発で巻き上がった、その放射性物質を帯びた、
うん、
灰を浴びてしまうっていう事件が実際にありまして、
はいはいはい、
うん、で、その船が帰ってきたのが3月14日だったんです。
へ
ぇー。焼津港に。うわ、すごい、なんていう、偶然っていうか、
うんうんうん、
びっくりしたんですけど、
うん、
はい。で、まあ、新藤さんといえば、もう、なんていうし、大御所中の大御所、
うん、
ですけれども、やっぱり当時の、なんていうのかな、まあ、セミドキュメンタリー的な手法。
はいはい。
まあ、演じてるのはみんな俳優さんですけれども、
うん、
できるだけその当時の、こう、史実に基づいてシナリオも作られていく感じがします。
うん、はい。
で、もちろん白黒映画なので、
うん、
海は黒いんですけれども、
うん、
最初はちょっと違和感あるんですけどね。
うんうん、
出港するところから、こう、始まっていて、
うん、
こう、太平洋の大海原に、こう、ずっと進んで、なかなかマグロが釣れずに、
うん、
こう、右往左往するんですけれども
、うん、
その場面でね、そこもどうやって撮ってるのかよくわかんないんですけれども、すごい、こう、大海原を、こう、漁船が、小さな漁船がね、
うん、
こう大波にこう揉まれながら行く場面があったり、
うん、
小さな狭い船室の中で漁師たちが、
うん、
こう 酒飲んでトランプや、まあ、花札か、
うんうんうん、
なり時には喧嘩が起きたりっていうすごい生活習が、
うんうんうん、
こうね、こう、なんていうの、こう、じわじわじわじわっと、こう、そこで、こう、自分がね、船に乗っている感じが、
うんうんうん、
こう、臨場感が立ち上がってくる感じがね、すごいね、うんうん。まあ、今の映画だといきなりドカーンって感じ
が。ああ、はいはいはい。
そういうのがな、そういうリズムじゃなくて、じわじわじわじわっと進んでいく感じがすごく、
うん、
逆に新鮮。でしたし、うんうん、大海原のシーンではちょっと酔いそうになりました。実はまあ今度5月、あ6月か、
うん、
にまた小笠原に行くんです
けど、はいはい、
ちょっとこうなんてトラウマ
また注射してもらえるとね、
そう、まあこれ確実に酔うわ、このこんな揺れの中にいたらとか思うんですけど、でまあ、俳優さんたちは多分用をする場面とかもあるんですが、
うん、
それはなんていうんですかね、うまい具合に記録映像みたいのと、
うん、
その実際に、
はいはいはい、
俳優さんが演じるところと、
うん、
こう編集でつなげてる感じ
ですけ
ど、マグロ上がったらこうでっかいハンマーでバーッと頭、
うんうんうん、
サメばっかりかかって困るとか、
うんうん、
そう、サメは腹をかさばいて捨てちゃうんですけど、そういう場面とかがね、
うん、
結構長いんですよ。でもそこがあることでね、もうなんか自分がもう漁師な感じになっている、
うんうん、
で、ある日そのビキニ鑑賞のそばって言っても結構離れてるんですよ、
うん、
で、当然その、原爆っていうか水爆実験をやるので、ここからここ以上近づくなみたいな、
うんうん、
当時もちゃんと出てたらしいんですけれども、
うん、
まあ、操業してたところは当然それよりずっと離れてたんだけど、
うん、
ものすごい光が西から、夕方にね、
うん、
西からお日様が上がったかのようなものすごい光がバーッと立ち上ってて、
うん、
でみんなびっくりしてそっちを眺めてるんですね、
うんうんうん、
でこう何秒か10秒ぐらいしたら、
うん、
突然ゴーッとこう衝撃波と
が
聞こえる、
はいはいはい、
その光だけ見てるシーンがすごく印象的というか怖い
ん
ですよね。一人がボソッと西から太陽が昇ったみたいなことを言って バカ昇るわけないだろうとか言ったら、
うん、
ゴーンってこう来て、
うん、
で、まあ、まあみんな原爆とかそういうの知ってるので、
うん、
これはピカドンだぞ、
うん、
でもこのままだとちょっと米軍にね、なんていうんですか、こう米軍の秘密実験じゃないかっていうふうに感じて、
うんうんうん、
思って、でとにかくここから逃げようって、
うん、
ただその時ハエ縄を入れてたので、
うん、
これを切って捨てていくわけにいかない、
うん、
まあ、そういうマグロ漁船っていうのは船主さんっていう人がいて、
うん、
で船主さんが貸すんですね、その船長以下、
うんうんうん、
まあ、主に責任者は船長、
うん、
まず船長が自分のお金でその、まあ、借りる、
うん、オーナー的な感じなの、
うん、そうなんですね、
自分の船じゃないんだ船長の、
そうだから船長は絶対その借りた分だけは、
うん、
オーナーに払わなきゃいけないので、
うんうんうん、
まあ少なくとも船の借り賃と燃料代と、まあ、その皆の給料分だけは何としても釣り上げて借りなきゃいけない、
うんうん、
使命があるんです、
うん、
でもそういうことがそれまでの間に話にあるので、
うん、
実際にこうその後すぐこう死の灰がバンバン降ってくるんですけれども、
うん、
その中でも一生懸命マグロを釣り上げてですね、
うん、
でどうして逃げないんだっていうところが、まあそれで分かるわけなんですよ、
うんうん、
前の説明っていうかそのシーンがあることで、
うんうん、
自分も漁師になってるので、
うんうんうん、
でまあそれで引き上げて、
うん、
まあ、その死の灰が2時間ぐらい降ってるんですけど、
うん、
そこから帰還したのが3月14日、
うん、
で、3月14日に帰還したら、ただいまっていうか船主が 迎えに来るじゃないですか。
うん、
いやいつこう、うん、でみんなものすごい真っ黒けに日焼けというか、
うん、
もうただれてる人とかもいて、一体何が起こったの？
うん、
まあ、びっくり仰天みたいな話になって、うん、でいや実はピカドンを見たんだっていうことで、
うん、
でもその黒さは尋常じゃないから、あの病院に行けとか言って、
うん、
だからまあ病院ってその焼津のこう病院にちょっと大きな病院に行って、
うん、
いやそれは放射能によるやけどだねっていう話になり、
うん、
でそのうちどうもそういう第五福竜丸が水爆実験に巻き込まれたらしいっていうことで、
うん、
まあ東京とかから東大のね、
うん、
から急いで、なんだっけ、ガイガーカウンターを持って来るんです、
うんうん、
そうするともうバリバリ船に近づいただけでバリバリ行って、
うんうんうん、
でそれまではねみんな隠してるんですね、その何が起こるか分かんないっていうか、
うん、
船員たちも、船主さんとかも、
うん、
あとまあ漁協みたいなとこもひたすら隠してるので、
うん、
まあ家族には、家族はなんでお父ちゃんそんな真っ黒なのみたいな、
うんうんうん、
あと若い男の子でこう言い名付けというか恋人を起こしてきた子なんかは、
うんうん、
やっと何ヶ月か後に会って、
うん、
デートするんだけど、
うん、
あまりの真っ黒ぐらい、真っ黒ぐらいびっくりみたいな、そういう場面とかもね。で、そういう、そうこうしてるうちに、だんだん話が、こう、重大なことになってことが分かってきてですね。
うん、
まあ、あと、やっぱりすごいだるいんだとか、しんどいんだとかいうことになってきて、まあ、まずは地元の病院に入院しましょうって、
うん、
全員入院させられてしまいます。
うん、
で、まあ、その時どう、なんていうの、そんな俺たちが入院して家族はどうなるんだみたいな話が当然出るんですけれども、
うん、
まあ、その時はもう市役所とか、まあ、県とかが家族の面倒は見るからっていう話で、
うん、
とにかく入院してくださいっていうことですよね。
うん、
で、もうその時のこういろんな世間の反応っていうのが、
うん、
こう結構リアルに書かれてるんですけれども、
うん、
その接触した人がとか、取ってきたマグロをね、ご近所に分けてたり、
はいはいはいはい、
その恋人同士だったら、
うん、
家族の人が、お前、誰々とキスしたのかとか言って、すごい、どうなんだって、すごくこう、なんていうんでしょうね、問い詰めたりとか、
うん、
あと、町中の娼婦の人たちが、
うん、
私たちはどうなるのみたいにこう、駆け込んできたりとかですね、
うんうん、
そういうちょっと今見るとすごくへんてこりんなパニックなんだけど、
うん、
でもまあなんていうのかな、非常にこの間の原発のね、
うん、
ああいう事故と関わり合いがあるような、
うんうん、
そういう場面があって、
うん、
すごい身につまされる場面なんですけど、
うん、
で結局まあ全員そのまま静岡だけじゃなくて、
うん、
もっと手厚いこう看護が必要じゃないかっていうのを東京東大病院とかに全員行くんですけれども、
うん、
その中でも主演の宇野重吉さんです、ね、
うんうん、
がこう無線長という割とこう、偉い役で、
うん、
みんなの、まあ、お父さん、
うんうん、
船長の次ぐらいにみんなに慕われてるってい
う、うん、
リーダー的な人なんですけど、
うん、
その人だけがやっぱり非常にだんだん調子が悪くなっていき、
うん、
っていう他の人たちはまあなんとかだんだん良くなってはいくんですけど、
うん、
で当時そのアメリカなんかもいろいろ調査には来るんだけど、
うん、
全然なんて治療に対するあれがないんですね、こう、意見っていうかね、
うんうん、
意見交換というか、
うん、
で日本のお医者さんは会議でアメリカのお医者さんにどんなそういう実験をしたのかとか、
うん、
この各種は何なのかとか、
うん、
アメリカで持っているそのいろんなね情報を知らせてくれっていう、
うん、
私たちにはそれを言う権限はないみたいな、
うん、
権もほろほろが、
うん、
そういう感じでですね、 こう日本のお医者さんがすごく怒ったりするシーンとか、
うん、
あとまあ報道がすごい、まあ今でもあれなんだけど、やっぱりその家族に対する報道とか、
ね、うん、はいはいはい、
あと船とか、うん、まあ、焼津に対する報道とかが、
うん、
まあこう肺がたかるように、いわゆる分野、
うんうんうん、
まあ分野という意味とはこのことかとか思いながら、うん、見ていたんですけれども、うん、そういう報道の状況とかがかなりリアルな描写で、
うん、
描かれています、
うん、
でまあ結局はそのなんていうの、路地内さんが演じるその無線長、局長って言われてたと思うんですけど、
うん、
はこう病気というか、まあ今では、ね、どうも肝硬変っていうかね、肝臓の機能障害だっていう話じゃないかと言われてるんですけど、
うん、
まあそのまま亡くなってしまう、
うん、
こうその奥さんが音羽信子さんで、
うん、
新藤さんの奥さんに、この映画が縁でどうも新藤さんの奥さんになられたらしい
です。ああ、そうなんだ。
らしいです
。
音羽信子さんと、こう娘二人か三人いるんですけれども、
うん、
こう、だんだん悪くなって、東京の病院でだんだん悪くなって、
うん、
近親者を呼んでくださいみたいな話があって、
うん、
子供と子供三人連れて、急いで病院行くんですね、
うん、
でそしたら一応ちょっと意識を取り戻して、
うん、
まあもしかしたらこのままだったらなんとか持ち直すかもしれないって言って一回帰ってくるんですけど、
八
重洲に帰ってきたら、
うん、
帰ってきたその朝に大変だって電報を持ってなんて言う、知らせが来る、
うん、
でもう亡くなりましたっていうところでですね、
うん、
もう宇野さんってもともとこう痩せて、
はいはいはい、
遅いじゃないですか。
うん、
で、船に乗ってるときは、まあ、こうなんていうんですね、まあそういう感じでもすごく、こう、度量があって、
うん、
こう仲間たちの信頼も厚いっていう、
うん、まあ、
そ
うい
う、こう、いい人っていう感じ、まあ当然いい人っていう感じで、
はいはい、
細かいことも気にしないよみたいな、そういうところがあるんですけれども、
うん、
うん、まあそういう人がだんだんと弱っていって最後にこう亡くなってしまう。
うん、
こう白身の病、こう病に侵されていく白身の演技が、ちょっとすごい痛いぐらい、
うん。へ
ぇ、まあ最後はもう東京でダビに付されて、
うん、
骨として、骨になって、汽車で帰ってくるんですけれども、
うん、
なんでしょうね。各駅で泊まる駅で、
うん、
こう弔問の人が待ってるんです、
うんうん、
弔問というかこう弔意を示すために、
うん、
全然関係ない人たちが、
うん、
泊まる駅にいっぱい並んで待ってたりする。
へ
え、まあ、ちょっと戦後っていうか戦中の何て言うんですか、亡くなった兵隊さんが帰ってきたようなそういう感じがしないこともないんですけど、まあそういう風習が、うん、そういう気も、なんていうんですかね、社会風習がまだ残ってる時代なの、
うん、
のことなのかもしれないですけれども、
うん
うん、で、まあ、最後にその告別式みたいな市でこう大きな葬儀があるんですけど、
うん、
ここにアメリカの、あれは、大使かな、
うん、
かが、こう、私たちはこういうことのないような平和な時代を作らねばなりません、みたいな、すごい歯の浮くようなスピーチをするんですね。
うん、
葬儀はです。その時に、パッとこう、カメラがパンすると、
うん、
和信子と子供たちの、こう、セリフは何もないんですよ。
うん、
もう目線っていうか表情の演技だけで、
うん、
こう、ものすごく憤りというか、
うんうんうん、
そういう何とも言葉にはできないそういう感情がバーッと画面から湧き上がってくる。
へ
え、そこら辺の演技と監督のそのね演出の素晴らしさには、
うん
うん、こう舌を巻きましたというか当たり前なんですけど、うんうん 新藤先生に、新藤監督に怒られると思うんですが、うん、やっぱり、わあ、すごい、やっぱりこれはすごい、いい映画というかね、
うん、
こう、未だに普通にツタヤにあるっていう、
うん、
意味がわかりましたけど、
うん、
という映画ですね。
はい、
まあ、まあ、東京ですと、大黒福竜丸は、うん、夢の島かどっかに飾られて。
ああ、みたいですね。
はい。
うん、
まあ、あと、築地の市場に、他、第五福竜丸だけじゃなくて、いっぱい、やっぱり原爆マグロって、
うん。
釣り上げられてました。
うん。
日本の各地で。
うん。
で、まあ結局捨てるしかないっていう。で、築地にも、相当大量のマグロが捨てられたんですね。いや、穴掘って。
へえ。
で、まあ何年か前に、何年か、随分前の話だと思うんですけど、
うん、
その築地のを、市場を、こう、工事で掘ったら、そのマグロが出てきて、
ああ、はい、はいはい。
で、マグロ塚っていう、そのマグロを捨ててやってごめんなさいっていう、
うんうん、
そういうものも作られたし、
うん、
ということで、うん、まあ、ついこない、2年前までだったら過去の話だったんですけど、
うん、
まあ今はまたそれがゲームに実現になってしまったという。
うん、
ね、非常に何ともやるせない、
うん、
これを見ながら思いました。
うん、
はい。
そうか。まあでもこれはちょっと見てみたいですね。
うんうん、いや、これは本当は見てよかったな。
うん、
思いましたけどね。うん、まあ、当時あれだ、当時のその騒がれ方はやっぱりすごいセンセーショナルっていうか、
うん、
多分今以上だったと思うんですけど、
うん、
まあそれが1959年の話なので、うん、まあさすがに50年くらい経っちゃうと、もう人間ってこんなに忘れっぽいんだっていうか、うん、まあそういうこと、まあそういうことも思いますね。
うん、まあでもね、そうですよね。そのこういうその放射被爆に対することもそうだし、その津波自体だってね、
ああ、まあそうですね、
こういういろんな火が建てられて、そこから下には住んではならぬみたいな、
うん、
そういうのもいつの間にか忘れ去られているっていう現状もあるしね。
そうですね。
でもこういうのをこういう形で作品として残すっていうのはやっぱすごいよね。
うん。うん、と思いましたね。
うん。うん、
まあ、あと、まあ、ちょっと、スノー的にというか、カメラマン的に言うと、
うん、
当時そのスクープ写真を撮るのに、写真屋さんを連れていくんですけど、
うん、
若い、
うん、
記者が。
うん、
で、急いで撮ってとか、そんなこと言ったってみたいな感じで、夜中にで、
ね、
第五福竜丸を撮りに行って、で今、乾パン用意するから、とか言って、
うんうん、
なんだっけ、マグネシウム炊くのに、これでいいのか、みたいな。
あ
量を測って。
はいはいはいはい。
バサ
ッ。へ
あと、いわゆるその、いろんなね、記者会見とかそういうところに来るカメラマンたちがみんな、そういう乾パンとか、
うん、
なんスピードグラフィック、スピグラっていう、
うん、
大きなカメラを持って、
うんうん
わさわさわさってくる。ちょっと面白いです。
そういうとこも見どころです
ね。そういうとこも見どころですね。カメラマン的にはっていうか。
うん。うん。まあ、これはちょっと要チェックな感じがしますね。
まあ、ぜひぜひ、
見
てください。
はい。
はい。で、あともう一つはですね。
うん
まあ、スタンリー・キューブリック監督大好きなスノーなんですが、
うんうん
今回初めてというか通して見たのは初めてなんですけど、
うん、
フルメタルジャケットという、
はい
はい、いい戦争映画、
ねはい、
なんですけれども、
うん
まあ、いっぱいありすぎて何から話していいか分からないですけど、うん、さっきちょっとちらっと、打ち合わせで話したんですけれどもね、
うん
今借りた DVD って、
うん
コメンタリーが入っていて、
うん
演じた役者さんとか、
うん、
が喋っています。 あとその、それに対する、まあなんというか、簡単なメイキングみたいな、
うん、
そういうメイキングではないんですけれども、うん、あの実際に、その映画についてのドキュメンタリーみたいな、
うん、
ショートフィルムというかそういうのも入っていて、
うん、
非常に勉強になりましたけれども、
うん、
まあ最初にね、
うん、
コメンタリーを喋る人が、
うん、
まあ、準主役級の人なんですけれども、
うん、
きっと監督は怒るだろうな、とか言いながら、
うん、
監督を忍びつつ喋り出すのが非常に、感慨深いものがあるんです。
うん、
で、これベトナム戦争を扱った映画でですね、
うん、
ベトナム戦争の映画って、まあ僕が、まあ、中高生ぐらいのあたりが一番ピークなのかな。
うん、
すごいたくさんある、
うん、
ありまして、
うん、
でその中でも一番最後の方に出したっていう映画、
うん、この前にだからプラトンとかがあったから、
そうそうそう、
あれがねすごいヒットして、
うん、はい、
とその後に来たっていう感じがイメージとしてあるんですけどね。
実はね、プラトーンより前にね完成してたんだって。
あ、そうなの。
全部できてて、
うん、
いつでもいけるっていう状態だったんだけど、
うん、
監督がわざわざ、まあ、監督なのかその経営サイトなのかよくわかんないんだけど、
うん、
まずわざかなりわざわざな感じなんですけど、
うん、
プラトーンより後にしたらしいです。
それはプラトーンを意識してずらして遅らせたってこと？
なんとなくそれっぽいオーラでした。あれで、ニュアンスで。
へぇー。ね、うん、
で、そのベトナム戦争に行く合衆国の海兵隊の訓練基地で、
うんうん、
新兵たちが、まあ、募集で、こう、で来た新兵たちがいきなり髪の毛をバーってバリカンで切られるシーンから始まる
んですけど、うんうんうん、
その新兵たちっていうのも本当に新兵たちで、
うん、
まあ、役者なんですが、
うん、
役者としても新兵なんですよ。
へー。
なので演技の経験がない、
はいはい、
逆に演技の経験のない人を、
うん、
集めたっていう感じ
らしいんです。
で、その人たちを、8週間訓練する場面、
うん、
それから実際にベトナム戦争に行く場面、
うん、
で最後にベトナム戦争の中で、
うん、
テト構成って言って、お正月、旧正月に、
うん、
北ベトナムから大攻勢をかけられて、
うん、
そこからもうアメリカ軍がもう泥沼にはまっていくんですけど、
うん、
その時の笛市っていう、まあ、市ですね、
うん、
で、の市街戦がこうクライマックスっていう三部構成になってるんですけど
ね、うん、
その一番最初、まあ、順番を追ってるわけです。新兵、その実際戦地でこうやや何て言うんでしょうね、こうのんびりして、まあ一瞬なんですけど、ね、ややのんびりして、
うん、
でいきなり激戦かっていう、
うん、
そういうだからさっきのなんていうんでしょう、第五福竜丸と同じで、
うん、
だんだん自分がこう訓練を受けて、
はいはいはいはい、
巻き込まれる
感じ
が非常によくできていると思います、
うん、
ただ精神的にこうナーバスっていうか弱い人は訓練のところで挫折して、
うん、
リタイアしちゃうかもっていう、
なんで？
感じですね。っていうのは、
うん、
まあ、4人ほどメインの人たちがいるんですけれども、
うん、
3人かな ?4 人か、
うん、
いるんですけど、まあ、その他はみんな、エキストラという形で、特に物語には、直接は関わってこないんですけれども、
うん、
まあ、結局、40人かそのぐらいだと思うんですけど、
うん、
の訓練生としてバーンってこう始まる、訓練から始まるというところで、
うんうん、
唯一の、なんて言うんでしょうね、 そこで権力を持っているか、その人以外の、
うん、
その人だけがみんなの生き死にを握っているみたいな、そういう訓練教官、
うんうんうん、
でそれがハートマン、大佐だったか、
うん、
あのいるんですけれども、うん、この人ね、実際に、軍人だった人で、実際に、うん、海兵隊の教官だった人。
役者さんじゃないんだ。
うん。で、その教官を辞めた後に、うん、そういう戦争映画の、
うん、
こう、なんて言うんでしょう。こう、時代考証じゃなくて、
うんうんうん、アドバイザーみたいな。
アドバイザーです、
ね。はいはいはい。
で、実は地獄の黙示録にも出てる。多少演技っていうか出演もしてます。
お、そうなんだ。
で、リー・アーメイという人なんです。
はいはいはい。
で、その人は、本当はアドバイザーで、入るはずだったんだけど、
うん、
その人の、こう、訓練中に、こう、言うセリフね。
うん、
まあ、はっきり言って、バリ雑言というか、
うんうんうんうん、
まあ、ファックなんていう言葉は、全然生優しいし、
うん、
めちゃくちゃな、もう、こう、しっかり言葉というか、
うんうん、
まあもちろん手も出すし、まあ、うん、映画の中では3回ぐらいしかないんですけれども、
うん、
それでなくても、こう、厳しい、
うん、
内容の訓練なので、
うんうん、
もうなんか常に殴られてる感じですね。その人が出てくると。
はいはいはい。
ていうか、その人しか出てこないんですけど、
うん、
で、その人が、最初は、ただアドバイザーとして、
うん、
こんなセリフを言うんだ、みたいなことを言ってたんだけど、
うん、
撮影始まってしばらくして、
うん、
この人の言う言葉を、
うん、
書き留めて俳優に言わせるよりは、
うん、
本人にやってもらった方が早いじゃんっていうことになって、
ね、
急遽、こう、役者を変えたっていうか。
それはメイキングみたいなのに出てくるってこと？
あれで話してました。
コメンタリーで。
コメンタリー
で。はいはいはい。
で、そのリー・アーメイという人が、
うん、
もうむちゃくちゃ地獄ですけれども、
うん、
まあ、ジョーカーって、まあ、みんなそれぞれ最初に名前、あだ名つけられるんですね。
うん、
で、ジョーカーっていう、背の高い、ちょっとジョン・レノン風な感じの、
うん、
インテリ風な男の、
うんうん、
それから、あとだと、パイルっていう、すごいデブの、こう、鈍重な感じの
場合
な
んですけ
ど、それが、微笑みのデブとか言われるやつ。で、それからカーボイっていう、どこだっけ、テキサス州出身の、
うん、
まあ、この3人ぐらいがメインなキャストなんですけれども、
うん、
その、微笑みのデブと言われる、
うん、
パイルという子が、すごく、不器用なんですね、
うんうん、
何やってもみんなから怒られてしまう、
うんうん、
で結局軍隊だから、
うん、
そいつがミスすると、
うん、
連帯責任だって、
うんうんうん、
みんなこう罰がこう与えられてね、
うん、
こうひたすらなんだっけ腕立て伏せとか、
うんうん、
何キロ走ってこいみたいな話とか、うん、まあ、そういうとにかくひどい、
うん、
ひどい目に遭うわけです、そのデブのために。うん、で、そのジョーカーは、すごく、こう、切れるやつなので、
うん、
ハートマン軍曹に、
うん、
お前が指揮を取れっていうか、その、班長に命ずる、
うん。
で、そのデブを頑張って、なんでしょう、面倒見てやれ、
うん、
して、まあ、唯一、その、落ちこぼれの、
うん、
デブに対してジョーカーは、まあ、先生みたいな役割をね、こう一生懸命、盛り立てて手伝ってあげているんですけれども、
うん、
やっぱりね、こうある日チームがもうみんなうんざりしちゃって、
うん、
デブのミスに言葉散りばっかり来るん で夜中にね、まあ、ここら辺がちょっと怖いところなんですけれども、
うん、
寝てる、その、デブに対してね、
うん、
タオルで、石鹸をくるんだやつで、
うん、
それでもうその、訓練生全員がレベルデブをバシバシ叩く、
うん、
あの声立てられたら困るから、うん、こうバッてこう口にあのタオルでこう後ろから寝てるところを、
うん、
口に当てがって、うん、で毛布でこうギュッて押さえつけといて、うん、で思いっきりみんなで全員で叩くっていう場面が夜中にありまして、うん、そこでやっぱりそのジョーカーも最初は自分のまあなんて弟子みたいなもんだから、うん、叩くのを躊躇する
んです、うんうん、
そこでそのカーボーイにお前もやれと、
うん、
結局仲間だからお前もやらなきゃ仲間外れになるみたいな感じで、うんうん、お前もやれんやれって言われて、でなんかみんなは一発ずつなんだけど、ジョーカーもなんかこうちょっとなんでしょうね、こう切れちゃったみたいに、
うん、
も
う
何十発もパシパシやってしまう、
うんうん、
まあ、それが原因っていうのもあって、
うん、
だんだんそのデブこう入るが、うん、こう精神的にちょっとおかしくなって、
うんうんうん、
でね、最初は表情の演技が非常にいいんですけれども、うん、最初はなんかすごい緩んだ口元と、
うん、
いつも笑っているような目なんですけれども、
うん、
だんだんそのあたりになって銃撃のライフルの訓練は非常にいいんですね、
うん、
でその辺になってくるとだんだんこう目つきがね怖くなってるんです。
へえ、
まあちょっと雰囲気的にはシャイニングみたいな感じ、
うんうんうんうん、
非常に怖い目でこう上目遣いでこう見る、
うん、
見た時の睨み方が非常に怖いんですけど、
うん、
で銃に対してなんかいろいろ話しかけて、
うん、
話しかけながら、
うん、
こう銃を手入れしていると、
ね、うん、
まあそのハートマン軍曹が、
うん、
銃はお前たちの女だ、
うん、
銃を抱いて寝ろとかいうそういうある場面もあったりして、
うん、
こう銃海兵隊この世で一番強い武器は銃とかじゃなくて海兵隊そのものだと、
うん、
で銃を撃つためにはお前たちがどれだけ殺戮本能に目覚めてなければ研ぎ澄ませてなければいけないかみたいなそういう話とか、ね、
うん、
するんですけれども、まあそうやってるうちにだんだんもうその微笑みデイブって言われる彼はなんかおかしくなっていく感じがこう描かれてるんですけど、最後のそのやっと8週間の訓練終わります、
うん、
で、配属が告げられるんですけど、
うん、
でそのもう明日からそれぞれその配属先に行くっていう夜に、
うん、
その微笑みデブがなんか、トイレで一人銃をいじってるんですね、
うん、
ライフ、
うん、
でそのジョーカーという彼の、まあ、お友達というかその世話役が、
うん、
ナイトウォッチをしてるんですけれども、
うん、
でトイレにいるのが気がついて、うん、お前そんなとこで何やってんだ、
うん、
銃なんか持ってどうしたんだって言ったら、そのいきなりその銃を持ってですね、
うん、
訓練のこうかかなんで支えさなさ構えなんとかって、
うんうんうん、
やり始めるんです、
うん、
でそれを聞いてそのハートマン軍曹が一体俺の便所でドブネズミが何騒いでやがるとか言ってくるんですけれども、
うんうんうん、
でお前その銃を下ろすんだ、説得するんですね、
うん、
でその時にその銃にはこう込められている弾がフルメタルジャケットって言って、まあ方面のデブが自分で言うんですけれども、
うん、
今この銃にはフルメタルジャケットが入ってる、
うん、
鉄鋼弾が入ってるんだとかいう話がこう あるんですが、
うん、
でその銃をこう置けと命令するんだけど、
うん、
ズドンと教官を撃ってしまう、
うん、
という中で本人も自殺してしまう、
うん
うん、まあ、結局その、その訓練がねものすごく過酷なのと、
うん、
まあ、人間が人間扱いされないというか、要するに人間一回壊しちゃう、
うんうんうん、
まあ、よくあるこう洗脳とか、
うん、
の手段と一緒で自分っていうものを完全に否定されてしまう、
うん、
そういうあのそのための言葉まあ一番最初にお前たちなんてなんだっけな、あのこう妖精動物のクソほどの価値もないっていうのを、
うん、
英語で言うんですけど、
うん、
まあその言い方がまたすごいんで、
うん、
こうちょっとそういう言葉遣いが嫌いな人はついていけない
です。ああ、なるほどね。
ただあのまあもうそこで終わってもいいぐらいなすごいインパクトのある、
うん、
あの映画なんですが、そこでまだ3分の1なんですね、
うん、
で、その後ねあの、ベトナムにあのジョーカーという、まあ、彼が主役なんですけれども、
うん、
高校の時になんか新聞部にいましたとか言って、
うん、
あのなんかそのせいかなんか知らわかんないですけど、スターズ&ストライプスっていうあの、軍の新聞があるんですけど、
うん、
そこの記者になるんです、ね、
うんうん、
でジョーカーは、あジョーカーじゃない、あのカーボーイっていう、うん、まあ、もう一人 あの友達は、普通に歩兵として、
うん、
戦地に行くんですけど、
うん、
でそれで別々になるんですが、
うん、
そのテト攻勢が起こった後もういよいよアメリカ軍はもう本格的に戦闘に入り込むっていうので、
うん、
あのその一番激戦地というかそうですフロントですね、
うん、
前線に取材に行けっていうことで、そのジョーカーが、その、部隊のね旧友がいた、うん、誰だっけ、あのあカーボンのいるタイに、うん、従軍取材に行くという、
うん、
ことになります、
うん、
でそこで、まあ、久しぶりに会って大喜びしたりする場面があるんですけれども、
うん、
まあ、非常になんて子供っぽいんですね、まあ、当然子供なんですけど、まだ20代そこそこっていうか、多分高校卒業してすぐあれなんで、
うん、
まあ、20代ぐらいの、
うん、
まあ、僕らから見ると、
うん、
すごい子供っぽい反応がいろいろ随所にあります、
うん、
でもそういう人たち、そういう人たちが当然最前線で
戦った
っていうのは、ああそうか、子供っぽいって笑ってる場合じゃないっていうか、子供が言ってんだよなとか思ったんですよ。で、そこでね、実際に北ベトナムの精鋭部隊と戦うことになるんですけれども、その市街戦の描き方がすごいリアルで、
うん、
まあ、コメンタリーなんかでは言ってましたけど、この映画はその海兵隊のね、
うん、
まあ、一種のバイブルになってるっていうのが、で海兵隊の人が、
うん、
ベトナムに行った海兵隊の人はこの映画見ると、
うん、
これこそ戦争だよ、これこそが海兵隊なんだよっていう言い方をするんですけど、
うん、
まあ、普通にこう進行して市街戦なんかの場合は、
うん、
こう市内に入っているじゃないですか、
うんうん、
そうすると突然こう迫撃砲飛んできて、
うんうん、
まあ、さっきまで整列してっていうか、こう並んある程度ばらけてこう警戒しながら進んでた人たちが一斉にこうなぎ倒される、
うん、
で、たまたまその中の誰かがその破片というか弾に当たって、
うん、
次の瞬間には死んでいる、
うんうんうん、
っていうそういうのの繰り返しなんですよね。あとブービートラップって言って、なんかウサギのぬいぐるみとか、
はいはいはい、
ゴロンって転がってて、
うんうん、
ついそういうの触るじゃないですか、
うんうんうん、
触ったらそれに爆弾が仕掛けられる、
うん、
こう今さっきまでなんかちょっと話をしてたような人間がそれですぐ死んでしまう、
うんうん、
そういうものすごくなんていうんですかね、こう生と死の境目が全然ない場面が続いて、
うん、
その市街地の中で、狙撃兵がいるところにどうしてもそこを通らなきゃいけないみたいな場面になり、
うん、
に追い込まれるというか道間違えるんですよ、
うん、
進行するところを間違えちゃって、うん、ここじゃないわって、じゃああっちに進まなきゃっていう話なんだけど、
うん、
あっちは本当に大丈夫なのかみたいな、
うんうんうん、
感じになるんですね。うん、でどなんていうんですか、だんだんほら、そういうことが続くと人間も、こう、疑い深くなるというか、うん、体力感みたいなのが働くようになるじゃないですか。
うん、
でいや、ここでダメだったら引き返すしかないかな、みたいな話になるんだけど、一、うん、人こう、まあ、先導役の人が、
うん、
俺が行ってみる、
うん。
ちょっと援護してくれって言って、
うん、
ちょっと開けたところから、建物がいくつかあるところまで走って、
うん、
ですね。で、あ、大丈夫そうだって言って、こう、そこから合図をした瞬間に、狙撃兵に撃たれて、倒れるんですけど、
うん、
狙撃兵の狙撃の仕方っていうのは、わざと足とか撃って、致命傷を与えない。
うん、
で、そこで助けに来たら、またそれを撃つ。
ああ、はいはいはい。
で、その時、一番指揮権があったのがそのジョーカーの友達のカーボーイなんですけれども、
うん、
カーボーイはやっぱりそこら辺もう戦闘経験が豊かなので、
うん、
これは誘いだと、
うん、
言っちゃダメだって言うんですけれども、こう悲鳴が聞こえるんで、
うん、
どうしてもこう戦友だから行かざるを得ない、
うんうんうんうん、
あれになって、俺が行ってやるってまた一人行っちゃう。
うんうん、
またそれも撃たれて、
うん、
致命傷じゃなくて、
うん、っ
ていう。三人目が、三人目も、いやもうとにかくこれは撤退するぞって言うんだけど、三人目も行って、三、
うん、
人目が、いや、ここの角、ここなら、撃たれないから、ちょっととりあえずここまで来い、みたいなところを見つけて、
うん、
じゃあ、舞台を二手に分かれる、分けて、
うん、
半分はとにかく俺たちがダメだったらすぐここから撤退しろって、
うん、
であとまあやる気あるやつだけっていうかね、
うん、
カーボーイはそう、こう本当は多分彼はすごい嫌な予感がしてたんだと思うんですけれども、
うん、
まあ上官っていうか指揮権があるっていう、
うん、
で自分が行くで、そのカーボーイが行くので、その友人の従軍記者なんだけど、
うん、
従軍記者とカメラマンで来てるんだけど、やっぱりちゃんと、まあ、兵士なので、
うん、
まあ、当然撃てるんですよね、
うん、
でカメラも抱えつつ撃つっていう、
うん、
そういうことをやってるんですけれども
、うん、
いや俺たちも行くとか言ってこう5人ぐらいでその撃たれたこう2人を助けに行くんですが、
うん、
結局そのなんていう一瞬の油断で、
うん、
カーボーイは撃たれて死んでしまうんです、
うん、
もう普通だとほら準主役だから、
うん、
撃たれても死なないというか、
うん、
まあ、他の人が死ぬという感じだと思うんですけど、あっさり死んでしまう、うん、で、なんとかこの狙撃兵は狙撃兵一人だってのが分かったので、
うん、
なんとか狙撃兵を仕留めようので、
うん、
そこの狙撃兵が隠れてるビルに忍び込むんですけれども、
うん、
結局ですね、その狙撃兵を見つけたのはジョーカーだったんですが、
うん、
まあ、主役ね、
うん、
で撃とうとしたら弾がないんですよ、
うん、
弾切れ、
うん、
で狙撃兵のライフルにこう隠れてるとこバンバン撃ちまくられて、
うん、
もうもうダメだみたいな時に、仲間に助けられるんですけど、
うん、
でその狙撃兵を殺してみたらっていう、そこが、ちょっと僕途中で分かっちゃったんですけど、
うん、
これ以上は言わないでおくんですが、
うん、
その狙撃兵の正体とはっていうのが結構ショッキングかね、スタンリー・キューブリック風な皮肉というか、ます。
ほう。
まあ、言ってもいいんですけど言わないときます。はい。でね、まあ、ストーリーこんな感じなんですけど、まあ、最初のそのね、訓練のところから、
うん、
やっぱりどんどん自分が兵隊のようにな、兵隊の中にこう、取り込まれたような、
うん、
そういう錯覚さえ覚えるんですけど、
うん、
実際にその、ただの、別に兵士の経験があるとか、
うん、
演技の経験があるとかじゃなくて、
うん、
ただ映画に出てみたい そのぐらいの年齢ね、
うんうん、
海兵隊に入るぐらいの年齢の青年たちをオーディションで集めた、
うん、
でその本物のあの教官に本物の訓練をさせた、
うんうん、
ので、最初は全然行進とかできなかった、
うんうんうん、
で、ひたすらそのもうあの海兵隊と同じ訓練をしていた、
うん
だ、
うん、
映画の中で、で、あとそういう戦闘場面とかも、
うん、
もうなんてその最後の、狙撃兵とあの対決する場面は、
うん、
俳優たちが越えられない壁っていうぐらいあの名前をつけたぐらいなんですけども、
うん、
1ヶ月間かかった、
え
5分ぐらいなんですよ、
うんうん、
10分ぐらいなんです、10分ぐらいかな、
うん、
最初に1人撃たれて、
うん、
で2人目が行ってまた撃たれて、
うん、
で3人目がなんとかそのいい場所を見つけて、
うん、
でそこに何人かで行くって行って、カウボーイが撃たれる、
うん、
10分ぐらいのシーンなんだけど、
うん、
1ヶ月ぐらいかかったっていう、であの多分あの演出の方法としてね、
うん、
あの実際にその俳優たちをそのベトナムで戦っているあの兵士たちがいつになったらあの戦争は終わるんだとか、
うん、
になったらこうなんていうの、こう国に帰れるんだとか、
うんうんうん、
そういう気分に心底染まるまでそうさせたんじゃないか
な、うん、
気がしなくもないです、
うん、
でもっと恐ろしいことにっていうか、まあ、あの実弾は当然撃ってないんですけど、
うん、
あの本物の銃を空砲で撃ってるので、
うん、
すごい迫力というか、
うん、
近くで撃ったらあの大怪我するか死んじゃうっていうぐらいの機関銃なんかね、
うんうんうん、
撃ってるんですけど、
うん、
当然撃った先に建物とかに弾痕できるじゃないですか、
うんうんうん、
いくつもって100個とか、
うん、
そういう場面もバーってあるんですけど、
うん、
撮り直すたびにそれを全部塗り直してたっていう、
へえ、まあでもそうだよね
今なら CG なんだろうけどねとかいう
そうい
うのもあったし、うん、面白かったんですけど、なんかそれ聞いただけでうんざりするな
うん
っていう感じです
。いやこれはねすごい気になってるというか、まあもちろん知ってたし、すごくこのフルメタルジャケットのファンというか、この作品についてい
ろいろ
いいっていう人がすごく多くてね、なんだっけ、プラトーンと、あと、あの、なんでしたっけ、ノルマンディのやつの、
はい。
やつなんだっけな。
なんだっけ。
名前が出てこない。
はい。
あれが、まあ、すごく、衝撃的で。
はい、そうです。
なんか、こう、漠然としたイメージというか、なんとなく感覚的なので、そのプラトンの、より先にできてたっていうのはちょっと衝撃、ちょっとびっくりだったんだけど、2匹目の土壌的な感じの印象があって、まあプラトン見たからいいや、みたいなね。
いや、多分、監督としては最後でこれでとどめを刺したかったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
これ作った後も、でも、ベトナム戦争を題材にした映画作れるやつ手挙げてみろぐらいな感じが、キューブリックにあったような気がしないでもないんですけど。
うん、
で、まあこれ、その海兵隊の人が見ると、現実だっていうぐらいリアルっていうことを考えるとね、
うん、
まあちょっとこっから先は僕の、意見なんですけども、
うん、
ほらよく、まあ、アメリカの海兵隊がこう沖縄とか、まあ、その他いろんなところでも、
うん、
まあ、海兵隊かどうか分かんないけど、まあ、いろいろ事件が起こるじゃないですか、
うんうんうん、
で結局この新兵 の, その訓練見てると、
うん、
もうそうなるわなっていうか、
うん、
こうその見た目普通で も, もう一回こう心を今までの常識っていうかな、 そういう今までの生活とか、
うん、
人間関係で培われていた、
うん、
その基本的な人間性みたいのを一回バサッとこう、
うんうんうん、
粉々にされちゃうんです、
うん、
本当に。でそこから一から海兵隊魂っていうんですかね、
うん、
みたいのに、まあ、軍人魂ですね、にこう構築再構築されちゃうので、
うん、
やっぱそこで歪んじゃう人は歪んじゃいますよね。
うん、
これ映画見るとよくわかるんだけど、
うん、
あの俳優たちも言ってましたけど、
うんうん、
すごい辛いっていうか、もう二度とやりたくないみたいなこと言ってました。だから これが現実に近いとすれば、
うん、
やっぱりそりゃあれだけむちゃくちゃずっとね、こう虐待されるような言葉遣いとか、実際に殴られたりとか、
うんうん、
もされ続けて、
うん、
8週間経ってこう不妊治に来て、あ、もうあの地獄の訓練じゃないけども、あの一応とりあえず日常生活を送れるんだとか、
うん、
そうなった時になかなかその以前の自分に戻れないっていうかね、
うんうんうん、
歪みがトラウマになって、
うん、
なんか変なことが起こしてしまうっていう、
うん、
のはなんか納得できる感じです。
うん、
だからアメリカ兵ね、夜外出させないとか飲酒がどうのとか、
うんうんうん、
そういう問題じゃないような気がする。
うん、
映画の意図としてはその戦争というのは破壊しかない。
うん、
物理的な破壊もそうなんだけど、まあそういう精神的なね。
うん、
愛しかないんだっていうのが一つのテーマじゃないかみたいなこと言ってるんですけど、
うん、
まあ全くその通りだねっていう感じです、
うん、
でじゃあ一回見たらもう見たくなくなるかっていうと、そこが恐ろしいところで、
うん、
なんていうの、こう見た人の中にもこういう暴力的なものとか、まあ、
うんうん、
映画を見た人のね、
うん、
に暴力的なものとかそういう、うん、力とか、
うん、
そういうものに対するこう暗黒面なこう憧れというか、
うん、
まあそういうのがね、もうまた自分の中にあるっていうのがこう垣間見れるし、
うん、
気がつかされる
というか、うん、
そういうのがしますね。
うん、
まあなんか。何回見てもっていう話をその間さっきしましたけど、
うん、
何回見ても面白いっていう、
うん、
まあ他、キューブリックらしいいろんなすごい皮肉な場面、例えば娼婦が出てくる場面とか、
うん、
あと何ていうのかな、まあ従軍カメラマンなので、
うん、
従軍記者なのでカメラがニコンだとか、
うん、
はい、カメラうこう撮るシーンがあるんですけど、
うん、
震えてるんですね、手がすごいガタガタった、
うんうん、
そのシーンのこう演技の細かさとか
、うん、
まあいろいろ細かいところ、あとね、白いタイルが大好きなんだなってか
、うん、
スタンリー級
が、はいはいはいはい、
白いタイル大好きとか、
うん、
その他いろいろ見どころいっぱいでした、
うん、なるほどね、
はい、
いやなんかそのリアルな感じとかっていうのって、そのさっきちょっと出てこなかったベトナム戦争じゃないですけど、あのノルマンディの描いてた、
はい、
あのプライベートライアン、
ああはいはい、
あれの冒頭の何分かってすごい衝撃的だ
った。あ、そうなんです、いや実は見たことない。
あ、そうなんだ。いやすごいあれです、もう上陸のところから始まるんですよ映画が。だからそのフルメタルジャケットとか今週紹介してるのも、ね、日本と違ってもういきなりズドンと入っちゃう感じなんですけど、それまでがプラトンとかフルメタルジャケットは見てないんだけど、まあ、いくつか当時ね、やっぱり言ってた通りいろんな戦争映画があったじゃないですか。でいろいろ見てたんだけど、プライベートライアンを見て衝撃を受けて、なんかもういいやっていう感じがしてたので、
まあこれこっちの方が後ですもんね、スピルバーグだっけ、 スピルバーグなんです
ね。あ、スピルバーグですね。うん。あ、そうか。作品的にも後なのか。
あと、うん、後だ、だいぶ後だと思います。1998年。
だからなんか、はもう戦争映画のなんか極みを見たかなみたいな感じがして、なんかそれから見なくなっちゃいましたね。
そうあの、ね、うん、じゃあまあスピルバーグは上乗り、上からさらに上、
いや分かんないけどね。あのそのフルメタルジャケットを見てないから何とも言えないけど、
うん、まあ他と比較してもしょうがないっていうか、まあ映画ってそういうもんなんですよけど、
うん、
特にスタンリー・キューブリックの場合は、
うん、
やっぱり独特なものがありますよね、
うんうん、いやちょっと気になります。だから、そのリアル感っていうのがさ、その本当に、うん、なんていうのかな、そのプライベートライアンのそのリアル感っていうのはなんか、
うん、
その史実とかそこら辺にこう忠実にみたいな、その臨場感っていう意味でのリアルさな感じなんだけど、
うん、
その内面的な部分とか、その実際のそういう戦闘のシーンとかっていう意味でのリアル感っていうのはちょっとやっぱ違うのかなっていう気がしますけどね。精神的にこう参っていく
みたいな。はいはい。そうですね。まあ、なんだっけ、映像のリアル感っていうのは、
うん、
実は、戦闘の場面で見据えとられてるので、
うん、
確実に湿気が足りないんですよ。説明するタイプじゃない
ん
ですけど、湿気の温度が足りないと色が違うっていうか、キューブリで、
うん、
旅行大嫌いなんですよ。なんかどうしてもアメリカによく行かなきゃいけないっていうので、
うん、
それ1回ぐらいしかしてない。本当にいいスカイですからね。
へえ。
全部ラブもいいです。受けらしいらしい。ベトナムのセットもしてたりしてるんですけど、ベトナムのセットっていうか、ガス工場の跡をちゃんと散ってましたけど、
うん、
ここを洗浄台にして、
うん、
廃墟とかを作って、その工場の建物を廃墟に建てて、市街地の場所にしてるし、そこら辺はなんか変な感じがするな。でも、まあ、そういう、具合だから余計それがね、まあ今なら例えばコソボにも見えるとか、見えたりするんだよね、
うん、
っていうようなことを言ってました。
ああ、なるほどね。うん。いや、ちょっと見てみようかな。
いや、まあこれは、その、セリフ、
うん、
だけでも、その、鬼軍曹の、セリフの凄さにびっくりしますし、
うん、
まあ、いろいろ考えさせられる、
うん、
はい、映画。
でも結構重いね、今週
日本ね。あ、ね、重いです。フルメタルジャケットはなんかずっと怒られ続けてる感じがして
。いやなんかね、その、そういうあれも、かわかんないけど、その戦争ものの映画って結構見るのは余裕がないと見れない感じがするね。なんかこう何本か並んでたら手がなかなか出ない感じが。
ああ、そうです、
うん。前は結構ね見てたんだけどね。まあちょっとかなりね著名な映画で。すごい人気があるっていう言い方すると変だけど、すごい評価されてるのは知っていたので気にはなって、ちょっとやっぱ一回どっかで見ようかな。
そうですね。まあ、はい。原作もなかなか、うん、原作って小説らしいんですけど、
はいはいはい、
はい、それはまだ読んでないんですが、
うん、
それも読んでみたいよね、
うん、いやー、まあ、映画と関係ないかもしれないけど、このフルメタルジャケットの、
はい、
ジャケット、
はい、
カバージャケット、
はい、
のデザイン好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
あれでも結構いろいろ使われたりするよね。
ああ、そうかもしれない。
あのヘルメットと。
ヘルメットね。はい。
はい。ということで、まあ今週ちょっと思いの2つですが、はい、第五福竜丸と、
はい。
フルメタルジャケット。
はい。あ、また長くなっちゃう。
ということで。まあ、ご覧になられた方も多いんじゃないかと思いますけどね、
うん、まあ、
どちらも有名な作品ではあるので、はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっとこれは余裕があるときに見たいと思います。
はい、そうです。まあぜひコメンタリーでこう、何て言うんでしょう、
うん、
うちくを楽しんだらいい。
え、そのコメンタリーって前のやつにはなかったの？
いや、でも監督が亡くなってからの話ですよね。
ああ。
監督が亡くなったら、亡くなってるっていう
言い方をしてました。ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。コメントの内容はね。
監督が生きてる間ではない
です。ああ、なるほどね。
あの、その、こう、微笑みデブのヴィンセント・ドノフリオっていう人が、
うん、
すごいおじさんになって、
うん、
あの、登場したりとか、
うん、
なんですよ、特典映像に。
うんうん、
でも顔を見るとおじさんなんだけど声を聞くとあ、うん、その人だあのハートマン、そうリー・アーメイっていう人がすごいおじいちゃんになって、
うん、
にこやかに出てます
へ
え、まあ本当戦争っていうか軍隊ってあこういうものなのねってい
う
が分かるので、うんうんうん、なんって言ったらいいのかな、まあ、今道徳教育とかやってるけど、
うん
うん、このフルメタルジャケットとあと第五福竜丸見せたら、
うん、
すごい勉強になるんじゃないかって思うんですけど、
うん、
どうなんでしょう、
トラウマになったりしないのって今かぶったけど
、うん、まあ、高校生ぐらいだったら見てもいいんじゃないかなって気がするんですけど、小学生に見せたら確実になんかおかしくなります
あ
見せちゃダメだね、
これ。ああ。えぐかったりはしないの？
いや、いわゆる今流行りのああいうなんか気持ち悪いっていうのとはちょっと全然違います
ね。
まあ、最後ちょっと、あれかな。ショッキングな場面があるけど。でも、どっちかっていうとゲームとかで、ね、すごい、しぶきびしゃみたいな、そういうのばっかりやってる人から見れば、こんなもんなのって終わっちゃうのそこだけ見たら、
いやほらなんかすごいリアルでさ、
はい、
そのプライベートライアンなんかでもそう思ってたけど、
あ、
結構うっていうのが、
うん、
まあ、戦争映画ってありがちじゃないですか。
いやそこら辺はちょっと控えめなのではないでしょうね、うんうん、まあ、むしろ想像力みたいな、
うん、
まあ戦後、まあ古い映画って言っちゃあれなんだけどでも当時は1987年だなんてね、
うん、
でも当時でもちょっと控えめな感じはしだったかも、
うん、
そういうドンパチ具合とかそういう、
うん、
あれはむしろまあこれ大人の想像力っていうか、
うん
うん、に任せもこう本人のなんか想像力の深いところにこう忍び寄るようなな作りなので、ある程度こう、なんていうかね、見る方も成熟してないという感じがします
よ、ね、うん、
その楽しむっていうのは変な言い方だけど、
うん、
まあ、映画なので楽しむにはそういうところがあります、うん、必要だと思います。
なるほどね。はい、ということで、これあれだろうかな、iTunes の映画のところで見たらコメンタリー入ってんのかな。
あ、そうなんですか。
わかんない。
あ、そんな、それほど iTunes のって充実してる。
あ、ほんとだ。フルメタルジャケットはね、
うん、
多分、もうちょっと見てみようか。最初の時にもうすでにあったような気がする。
おー、すごいね。
でも今すごい増えてますよ。日本の作品も増えてるしね。
あ、そうなんだ。
これで見れたら、ああ、やっぱありますね、
うん。
あるけど、コメンタリーが入ってるかどうかはわかりません。
はい。
ということで、うん、ぜひ、この2本はチェックしたいと思います。
はい。
はい。ということで、 ちょっと重い2本でございますが、はい、名作なのでチェックしてみてください。
はい、
ということで久々なのかね、なんか一周飛ばし、一回飛ばしたような気がするんだけど、
ね、ね、3月は、
そうかそうか、
あれです、震災関係
で飛ばしたんですね。はい、ということで、久々の DVD 紹介になりました。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。